はようございます。太鼓芸能集団鼓動の野中純平です。今日はですね、急遽ということなんですけれども、このお二方に来ていただいております。どうぞ。
あ、こんにちは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、なんだなんだと。
どうしたどうしたのこれ、
はい、
急な呼び出しで
まあまあまあ、とりあえずね、とりあえずリョーマさん、いつもの
あの、はい、
あれお願いしていいですか。
太鼓芸能集団鼓動の鶴見リョーマです。
はい、
いつものは あれね、はいはい。このラジオでは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。
うわい、はい、ありがとうございます。
急に読ませる、
急になんだ今回全然なんか今までと違 う、ね、ちょっと俺名前言ってないんだけど、はい、あ、小松崎翔太鼓芸能集団の
こと。じゃあちょっと いつものね、ちょっとごめんなさい、先走りすぎて、あの気持ちが
なんだなんだこれ。
じゃあとりあえず翔さんもね。
あ、皆様おはようございます。太鼓芸能集団鼓動の小松崎翔吾です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんだかんだね、龍馬さんとは稽古が一緒なんですけれども、翔、
ね、
さんはもう本当に1週間ぶり、
そうだね、
ぐらいですかね。
いろいろ別の部署で動いておりまして、
もうそれ以来会ってもういきなり呼び出すと
そう、今日急に呼ばれて結構結構俺今なんていうかね、シビアで忙しい時期なんですけど、まあ来てくれと
来てくれ、
ラジオ撮るから来てくれれば分かるという感じで呼び出されてきたんですけど、ね、何今回、
まあ、でもとりあえずいつもの
何いつもの
掛け声で始めたいと思います。
あれか
それでは始まります。
ハートビートラジオ。
ラジオ
何、
さあ始まりました、ハートビートラジオ。今回はですね、お二方に来ていただいておりまして、
はい、
なんだと、何の回なんだと思いますよね。
いやそうよ、こんなことあんまりないからね。
だ
いたい
ちゃんと話してからやるんですよね、
うん、なんか台本打ち合わせとかしてね、本線のラジオは撮るんだけど、なんだよ今日。
はい、あのですね、うん、僕はもう正直、
うん、
もうこの回が早く来てほしいとあの早く話したい。
え、
もう
自分で作った企画、
自分で作ったじゃなくて、うん、まあ企画して今までもやってます、うん、実は。
何の企画今回、何
今回はですね、
じゃあちょっとコールして、何、
好きなものを語る会。
あー、です。出ました、
それ系ね。
なるほどね、
はい、
俺この会に関しては初めてですわ。
結構
いや、ね、僕も
なんだから久々だよね。
そうですね、
企画自体
これか。最後はだからバキとか
セータか、
セータさんとかじゃないですかね、うん、多分。
出たことある、つるちゃん。
僕、あ、でもセータのは出たんだったか、うん、傍聴してたか聞いた覚えはありますけど、うん、あれ僕出てましたけど、どうだったかな。
いや、ついに来たな。
はい、私今回初めてパーソナリティさせていただきます、好きを語る会。
もう自分で喋りたすぎて勝手に俺
はすごいよ、ね、
本当にこの熱量をもう本当にね、うん、鼓動のメンバーの皆様にお伝えしたい。
そんなに純平好きなもんあったか、
はい、ね
え。私口がもうこやなく愛しているこちらゲームでございます。
え、三宅じゃないの。
はい、
三宅じゃない、
三宅じゃない今回はちょっと鼓動の太鼓のことはですね、全く置いといて、
置いといてね、
もう全く別の、
うん、
今回ゲームです。
めちゃめちゃパーソナルなところ、
はい、本当にただ好きなものですね、
まあ、
そういう企画なの
かな。ただただ私が好きなもの、
それを どうしたらいいん僕たちは今日それを、
はい、
僕たちにも好きになってもらおうっていう回なの、
ね、はい、私がこの声なく愛してるこの今から言うゲームを、
はい、
私が魅力を説明して、
はい、
もうこのラジオが終わる頃には、
はい、
あ、もう買いますともう買って、もう買って帰りたいっていうぐらい、
買わせたく、もうセールスしてくれるって、
いやふさわしいね、はい、それ好きを語る会のゴールとしてはすごい、まあ、すね、いいゴールだね。
そうです、
なるほどね、こういう感じなんだね。
そうです、
面白いかも、
はい、そして今回私が語らせていただくのは、ゲームのバイオハザードです、
はい、
バイオハザード、
バイオハザード、
はい、バイオハザード聞いたことありますよね。
聞いたことはあります、
はい、
僕昔ちょっとだけやったことあります。
あ、本当、僕はね、もう本当にマジで昔、もう子どもの頃っていうか、
はい、
兄弟がすごい離れた上にいるんですけど、
はいはいはい、
この兄さんがそれやってて怖くて、もうちょっとそこからあんまり全然触れてないんですけ ど、
なるほど、
そイメージとしてはなんかそういう感じっすね、
そうっすね、
知識としても 全然知らない。
翔さんと、リョーマさん、あ、まあ、リョーマさんは少しやったことあると思う。
でもほんのちょっと友達家でやった。
バイオハザードって聞いたらどんなこうイメージとか連想しますか、
ね、いやいやゾンビでいい、うん、ゾンビとか、うん、とにかく僕はもうその頃びっくりしたみたいな。そのゲームはまあやったことはバイオハザードないんだけど、はい、まあ、やるじゃない子供の頃、はいはい、今まで出会ったことのないタイプだったから楽しいゲームだったのよ。スポーツのゲームとか、はいはいはい、レースゲームとか。でもあれすごいびっくりしたり、はい、ドキドキしながらこんなコントローラー汗だくなるみたいな、なんかそういうイメージだから、ちょっと僕が一番多分この3人の中では距離離れてるかも。
そうですね、まあ、世間一般からしたらまあちょっとホラーゲームというか、まあ、ちょっとこう怖い分類になるんですけれども。
そうだよね、
まあ、今日はねこちらを、私がですね魅力紹介しますので、はい、怖いだけじゃないというねのをちょっと伝えたいと思います。
そうですか、私、はい、うん、すごいすごいすごいすごいテンポ、すごいテンポ
いただきたいと思います。
バイオハザード僕らに買わせるって結構ハードル高 い、
ね、俺だってお化け屋敷も結構勇気いるし。
そうですね、
なんか絶叫マシーンですら、はい、なんかそういうドッキドキハラハラうわーみたいなあれ結構な勇気いるんよな。あ、
もう そこがまずもう違います。
え
もうあバイオハザード、あー怖いじゃないんです。もうそういう次元の作品じゃないんですよ。
え、それを楽しんでるんじゃないの、それ好きな皆さんっていうのは。
違うんですよそれが、これちょっと私今日、うん、バイオハザード、紹介するのに、うん、トピックをね、3つほど用意してきました。
あ、はい、
まずそもそもバイオハザードってどんなゲームなのという、
はい、ありがたいです
ところ、は
い、うんうん、
そして2つ目がバイオハザードのここが面白い、
はいはいはいはい、う
ん、そして3つ目が、バイオハザードから学んだこと、まあ、この3つでございます。
あ、そこまでいきます。
なるほどね、
はい、
へえ、楽しみ
ですね、うんうん、いきますよ、
はい、
はい、1つ目、
そもそもバイオハザードってどんなゲームなんっていう、
はい、
で世間一般からしたらまあ怖いゾンビが出てくるみたいな、うん、ちょっとこうホラーゲームのこう金字塔みたいな、
そうね、
イメージあるじゃないですか、
うんうん、といえばみたいな感じ
で
ね、
といえば、もともとですね、生まれた年、うん、1996年ですね最初のリリースが。
96年、
はい、なるほど。で今年でなんと30周年なんですよ。
おー、もうそんなになるんだ、
はい、
あ、じゃあ僕が一番最初にはるか彼方にある記憶は、
はい、
僕90年生まれなんで96年、はい、ちょうど小学生、そうですね、それぐらいの時でしたわ。小学生ぐらいの時に、はい、
初期の頃、ね、
そう、もう指の隙間からこうやって見てたみたいな、うわーみたいな、ね、あー、そっか、
そう、今年で30年。
へ
ー、このメインシリーズだけでも10作品以上あるんですよ。
そんなにあるんだ。
はい、で今ナンバリングとしては、うん、9ってなるんですけど、このスピンオフ、うん、9本
で
スピンオフとかも含めるともっともっと多数で、リメイクとかもねあるので、最近はねスイッチとかでも結構リメイク出てますけれども。
そんなにあるの？
めちゃくちゃ たくさんあるんですよ。
今も最新作出てるってこと？この30年経って、
そうですね、30周年で今度はレクイエムというのがね、
すごいタイトル、
はい、出ます。
へー、なるほど、
はい、
そんなにあんだ、
はい、で、うん、まあこの歴史も作品数もこうゲームじゃなくてもうもはや文化として日本に根付いている。
はあ、
こちらのゲームカプコンさんが出しております、はいはいはい、ゲームですけれども、はい、うん、バイオハザードのここが面白い、
きたトピック2、
はい、トピック2になりたいと思いますけれども、これ、うん、ただ怖いだけじゃないんですよね。
まあちょっとそこ知りたいよね、はい、そういうイメージしか僕なかったので、う
ん、何これ怖いだけじゃなくてこの不安を楽しむというところがまず一つ面白いんですよ。
不安を楽しむ、
不安を楽しむってなかなか聞かないね、
うん、そうなんですよ。バイオハザードの面白さってこの怖いだけじゃなくてこの不安をコントロールする感覚が大事なんですよ。いやこれ分かんないですよね
全然分かんないですよね。
不安をコントロールする、
うん、っていうのもバイオハザードっていうのはゾンビが出てきました、
はいはい、
でそれを撃って倒してとかじゃないんですよ。
それで先に進んでいって、
はい、先に進んでいってでまた倒してみたいな感じじゃないですか、うん、倒していくんですけど、
うんうん、
そこに、うん、まずですね、うん、弾
はい、
ダンス弾の弾薬の制限、
はい、あった
というところと、うん、だから無限に弾があるわけじゃないんですよ。本当にもう例えば10発撃ってたら、もうまず最初もう10発しか持ってないんですよ。
なるほどね。
でそれを撃ってたらもう拾わないと弾を、
うん、補充しないといけないわけね。
倒せないわけですよ、武器がないんで。
進んでいきながらね、
はい、分かる分かる。
だから、はあ、物語をやっていく上で弾をバンバンバンバン使っちゃうと、いざボス戦とかになった時に、うん、弾がないナイフしかないってなっちゃうわけですよ
僕その記憶ある。
本当？
なんか友達ん家で、うんうん、一緒にちょっとだけやらせてもらってたんですよ、はいはい、だから僕しっかりとやってなくて、本当その友達ん家でやった記憶なんですけど、うん、何なんだろう、なんか動物園みたいなところで、
はいはい、
僕なんかそのやってて、
そのステージのね、
ステージが多分動物園みたいな、うん、なんか動物のゾンビが出てきて、
はいはいはい、はい、
なんかでっかいゾウのゾンビみたいなの出てくるんですよ。でなんかもう訳も分かんないから、こう武器でこう攻撃 しまくってたら、うんうん、あの武器がなくなって、
はあ、
その先進めない。
あ、そうなんですよ。
で全然ゲームオーバーになりまくっちゃうってことね、
はい、あ、それが
めっちゃ不安じゃんそれ。計算して
計算しないといけないんです。だからむやみやたらに撃っちゃいけないから、ちゃんと頭を狙って一発で仕留めようねっていうのがこれはまたバイオハザードのいいところなんですよね。
いいところなの？あ、なるほど。それで、
計画性が、
うん、計画性とあと集中力、はい、めっちゃ鍛えられる、
はい、そして
確かに、うん、
回復薬、
は
あ、これも制限があるんですよ。
あ、
だってさ、弾と同じようにさ、
はい、
弾薬みたいな感じでどんどん拾って、
アイテム拾えます。
で回復薬も拾えるんでしょ、それ。でそれが無限にないってこと？
ただ、
うん、
これがねまたバイオハザードの面白いところなんですけど、バイオハザードには基本的にはハーブというものがあるんですよ。
ハーブ、
なるほどなるほど。
グリーンハーブ。
あ、
まあ、これは、
うん、
まあ、要はまあ HP を回復してくれるよっていう。
あ、薬草的
な。薬草ね、いろいろ RPG とかにあるよね。
そうですね、
はい、
う
ん。なんですけど。うん、このハーブ一つだけだと、
うん、
全回復しないんですよ。ちょっとしか回復しないんですよ。
はあ、
だからこのハーブとハーブを組み合わせたりとか、
うん、
することで回復量が上がる。
なるほど。
っていうこの調合の
調合
面もあるんですよ。で回復薬もちゃんと組み合わ、うん、考えて組み合わせないとダメなんですよ。う
ん、あ、むやみやたらに、
はい、
取った順番で、
はい、
ポンポンポンポン調合していって。でも、
はい、
そこまで大きな効果は得られないと。
そうなんです。
ちゃんとその薬草たちのとか回復薬のことを把握しながら、
はい、
その調合のことも分かりつつ、
はい、
良きタイミングで調合していく。
そうなんです。
これも頭使うポイントだね。
これもめちゃくちゃ難しいんですよ、うん、そして最後なんですけど、はあ、これ僕がバイオハザードやってて、
うん、
一番怖いというか、うん、まあ不安になる要素なんですけど、
はい、うん、
セーブ回数が限られてるってところなんですよ。
あ、え、自由にセーブできないの
今の、
うん、
ですね、リメイク版、例えばです、はいはい、まあナンバリングいろいろあって無限にセーブできるものもあります。ただその無限にセーブできるところも次のセーブポイントまでいかないと、そこまではセーブポイントがないんですよ。セーブできないんですよ。中断とかができないんですよ。
あ、
途中でやめれないんだ。
はい。で僕が一番好きなのはナンバリングのバイオハザード1から3
なんですけど、最初の方のやつ、
最初の、
はいはい、
そこでですね、インクリボンというものが出るんですよ。
インクリボン、
インクリボン、
はいはい、うん、
っていうのも、うん、バイオハザードでは、うん、タイプライターにセーブデータを打ち込むっていう設定なんですよ、うん、
はいはいはい、
だからセーブポイントがタイプライターなんですよね、
う
ん、
あ、なるほど、それ探さなきゃいけない、はい、
でそれのタイプを打つためのインクリボン、
はいはいはい、細か
ー、そういうことね、はい、
でこれが3つしかないんですよ。
え？
そこに落ちてるアイテムが、インクリボンが3つ。
え？
インクリボンはだから拾っていけます、
うん、
なんですけど1回拾うの、うん、の3個だけ。
え、それはステージごとってこと？
ステージごとというか進んでいくと、
あ、全編通してってこと？
全編通して、インクリボンを拾ってセーブする、うん、拾ってセーブする。だからインクリボンがなくなったらセーブできないんですよ。
3回しかセーブできないの？
いや、1回その1回拾う
あ、1回当たり3個。
1回当たり3個。
なるほど。3
回です。だから次拾うまでの間で、その3個をどこでセーブするか
を。どこでセーブするかを考えないといけないところがやっぱ難しいんですよ、
ね。これさ、やっぱリスナーの皆さんの中でさ、このゲーム自体のそのセーブというシステムがね、
はい、
こう今もしかしたらセーブセーブ言うてますけども、そんなにセーブって大事なんですかと思ってらっしゃる方も、うん、まあ僕もあんまりゲームそんなに親しみ深いわけじゃないので、まあでもセーブぐらいは知ってるけれども、はい、ちょっとだけなぜそんなにセーブが大事なのかっていうのだけ説明してもらってもいい？
これセーブがめちゃくちゃ大事になってくるんですよ、
うん、
バイオハザードっていうのは物語を進めていく上で一回最初スタートしてからゴールするまでその時々によりますけど何時間ってかかっちゃうわけですよ。
そうなんだね。
一本のゲームをクリアするのに、
はい、
ってなるとここからこの地点最初の地点から次の安心する地点にまで行ってセーブをしなかった場合そのままもう一つ次の段階まで行くじゃないですか、うん、次の道まで進んで、うん、
そのまま行くよね。
例えばゲームオーバーになってしまったら、はい、また一番最初に戻んなきゃいけなくなっちゃう。
振り出し戻っちゃうんだ。
最初からスタートに戻るんだな、はい、あの人生ゲーム、
うん、人生ゲームとかねああいうやつ
だね。なのでポイントポイントでセーブしていくっていうのが、はい、とっても大事になってくる
んですよ。なるほど。進んでいくごとにもう進めば進むほどセーブしなかったらもう長い距離振り出しに戻ってまたこれかよみたいになる。
また一から。
すごいどんどん自分もこうレベルというかそういうゲームに慣れてきたのにまた何もない状態に戻らないために途中で戻ってくるポイントを作るってことね、セーブってね。
は
あ、なるほど、理解できました。
そこがめちゃくちゃ面白い
で、それが無限にできたらもうちょっと進めちょっと進んでセーブちょっと進んでセーブってやっていけば、
はい、
もうどんどんどんどんそれはね確実に近づけるけれども その数が限られてる。セーブするとこ大事だ ね。
それ知らなかったな。
はい、なるほど。一回なくなったことあります僕。インクリボンが。
そんな堂々と堂々と言うなよ。
セーブできなくなったことあります、
うん、
これは大変ですよ。
そうだ、
はい、
それ次見つけるまでは進め続けなきゃいけないってこと、
うん、そうですね。次のポイントまでだいたいセーブポイントだから、うん、タイプライターがあるところは絶対敵が入ってこないところなんですよ、うん、
はいはいはい、
安全地帯、うん、でそこにはだいたいインクリボン置いてあるんですけど、
うん、
その前そこに次のセーブ地点に行く前にインクリボン使い切っちゃったことがあって、
うん、
あ、どうないしようっていう。
それハラハラするね。
たどり着けなかったらもう前セーブしたとこまで戻んなきゃいけない。
そうですそうです。
なるほど。これも不安要素の一つってことね。
はい。
なるほどね。
さあ、
はい、
これがまたちょっと待ってください。これめちゃくちゃ話し込んじゃいますね。
いいよ。
すみません。
好きを語るんだ。
そして、うん、面白さ二つ目。
うん。
はいはい。
この映画みたいな世界観というところなんですけれど。
う
ん、ああ。
バイオハザード、はい、これ僕がめちゃくちゃおすすめしてる理由は、うん、
はい、
映画のような物語っていうところなんですよ。
ゲーム自体が、
ね、ゲームが
実際映画あるよね。
映画あります、
うん、映画は僕見た記憶があります、
はい、僕怖くて見てないですけどあることは知ってます、はい、
ただ、はい、映画と、うん、ゲームとまたこれ違うんですよ、うん、ストーリーが。
あ、違うんだ、
はい、設定とかはいろいろこう同じなものもあるんですけど、うんうん、大枠は違うんですよ。
あ、そうなん
だ、はい、
へー、何がそんなに純平の心を引きつけるの、このストーリーというか。
これがね、
ここ結構大事なポイントよね、鶴ちゃん。
世界観とかストーリーとか。
俺これのなんか有無というか、はい、この説明の仕方一つで俺好きになれるかもってちょっと今ちょっとずつ思って
特に怖いの嫌いな翔さんは、
う
ん、
そうそう、
これによって買うか買わないかは。
そうなのよ。これまではやっぱりこうやり心地というかゲームの操作的なところでのハラハラみたいなとか、
ね、ま
あ、あの第一印象みたいなとこだったけど、こっからよね。
そうなんですよ。
どうなの、
このめちゃくちゃ緻密に組まれてるっていうところがバイオハザードの面白いところなんですけど、
はい、
まあ、まず舞台、うん、これ物語気になりますよね、
うん、ここまで来たら気になってきた。
バイオハザードの舞台っていうのが、うん、アメリカ中西部にあるラクーンシティという町、
はい、
あ、はいはい、
町からことの発端始まるんです、
はい、
でラクーンシティのちょっと離れたところにあるアークレイ山脈という山があるんですけれども、うん、はい、そこで近々というか最近、
うん、
なんか人を食べちゃうとか、
うん、
人を食い殺しちゃうみたいなニュースがちらほら出始めてるんですよ、
巷にね。
なんか山の方で変な物騒な事件があるぞ、
物騒な事件あるよってなって、
はいはいはい、
ラクーンシティの警察 ラクーンポリスデパートメント RPD っていうんですけどこのラクーンの警察署の特殊部隊スターズというチームがあるんですけど、このスターズが一回ちょっと調査に行こうっていうことで行くんですよ。
はい、
でブラボーチームとアルファチームっていう2つチームあるんですけど、この最初ブラボーだったかなアルファだったかちょっと忘れちゃったんですけど、どっちかのチームが行って消息が不明になっちゃうんですよ。
うわーありそう、ありそうありそう、
ドキドキする展開ですね。
で、もう一つのチームが後追いする、でそこで見たものは先に着いたチームがあのエンジントラブルでヘリが墜落しちゃって、中の人が誰もいない状態になってるんです。
あそこにヘリだけがあった
の。ヘリとでその墜落して乗ってた人の遺体もあるんですけど、それを食ってるモンスターがいるんですよ。
怖い、はい、
でそれを見て、逃げろってなって、ある洋館、アークレイサムギの中にある洋館にたどり着くんですよ、それがバイオハザード1の話なんですよ。
そこからスタートするんだね。
そこからスタートするんです、でなんで、なんでこんなにゾンビができてしまったのかっていうところと、誰が何のためにそれをやるんだっていうところなんですよね、バイオハザードの面白いところっていうのは。でバイオハザードっていうのはまあ言ったら生物災害じゃないですか。
そうだね、
なるほどね、
なのでウイルスが主になってるんですよ。でそのウイルスが蔓延しちゃうんですけど、そのなんでウイルスが蔓延したの、なんで、誰が何のために作ったの、っていうところが物語を進めていくと分かっていくのが面白いんですよ。
あーなるほどね。
それをじゃあやなんていうか主人公たちが追い求めていくっていう、筋もあるわけだね。
そうなんです。
でどんどん謎が解けていくわけ、
解けていくんです。でなんで、なんでゾンビたちがこんなにもいるのかっていうところと、裏で誰が暗躍してこの
計画
を企てたのか
と。黒幕だ、
黒幕
と敵がいるわけだ、明確な、
え、そっか、だからゾンビたちが敵というのではなくて、物語の大きな後ろに、そういうやっぱり
ゾンビになってしまった理由がある、
あるんだ。あなるほどなるほど。
なんか僕ちょっと勘違いしてたかも。ひたすらなんかゾンビがいる世界をこうなんか、
そうそうそう、
旅するだけなゲームだと、
そう、全部こういなくなったらゾンビが排除して平和な世界が訪れるみたいな、
とかなんかこう生き残りがいる自治区までたどり着いたら勝ちみたいな、
なんかそういうね、
そういう感じかな
っていうイメージですよね。もう全然違います。もうこの普通の街、普通の街で起きたことなんですよね。
その街だけなんだゾンビがいるのは。
そのラクーンシティっていうここがね、まあ、長くなっちゃうね。
やばい、聞いちゃった、
聞いちゃった、聞いちゃった、ね、
でもちょっと気になるね。俺もさ、シリーズもう30周年を迎えたこのロングランというかの映画はさ、多分このもう薄々さ、ラクーンシティだけじゃ終わんないんじゃないみたいな。
そう、いいとこ、
気がつきました。やっぱり、
はい、
繋がっていくの。
繋がっていきます、これ、ナンバリング含めて、僕1から、今9作目まであるって言いましたよね、でこれ0もあるんですけど、
0
これ、一応、この全部、全部のスピンオフとかも含めて、つながってるはつながってるんですよ全部。
あ、つながってる、もう全然あの別のお話ではないんだ、
はい、これがめちゃくちゃ面白いんですよ。
そうなってくると相当な映画よ。
そう、9作ある映画って考えたらめちゃめちゃすごい。
すごいよ、
ハリーポッターみたいなもん。
スターウォーズとかああいうでゼロまであるでしょ。もうその系統じゃん。
その系統なんですよ。そこがめちゃくちゃ面白いんですよ。
あ、そんなに話あったんだ。
だからやっぱ全部もう網羅してやってる人はめちゃめちゃ確かにそれ面白いね。伏線回収っていうか、
これここと繋がるみたいなの。
そうなんですよ、
ある
の。それがもうめちゃくちゃ緻密に組まれてるんですよ、物語が。うわ、
ちょっと待って、だってさ、このゲームがさスタートしたのってさ、96年でしょ。
96年です。
でその頃ってまだそのなんていうかデジタルっていうかゲーム自体のクオリティもさそんなにさ高くないじゃん。
プレイステーションですね。
そう、プレイステーション、操作性とか、
はい、
で今2026年でしょ、
はい、
相当じゃん。 PS5 5まで行ってるでしょ、その中でかつその物語が続いてるってそこもすごいよね。
すごいですね。
どんどん精度上がってるけれども物語の旨味としては落ちてないってことでしょ、最初の頃、はい、むしろ最初のあそういうことか、だから1から3が好きなのか。
僕はそうなんですよ。僕は
いろいろやってきてるでしょ今までも、
いろいろ全部やってきた中で、うん、1,2,3 が一番面白い。
いやだってそうじゃん、最初のさやっぱやりづらさとかさ、はいはい、あの画像のさ解像度なんていうのは絶対今の方が良くてさ、はい、
そうですよね、今の方が綺麗ですもんね。
でも映画みたいにさグラフィックも綺麗でさ、はいはいはい、吸い込まれそうなんだけど1から3が好きってことは、
そう、
へー、
これがねめちゃくちゃ面白いんですよ。
やっぱねその1から3だからもう物語の最初の部分がやっぱだからそういう起点となって、
はい、
こうこの30年間
そう
新作が作られてるから、はい、やっぱりそのストーリーの核がやっぱ最初の方に
そうですね、まあ言ったらまあ0,1,2,3 で一くくりというか、
うん、
あの一応3で、
うん、
物語は、うん、一応集結じゃないけど一回、うん、なんていうかこうまあ終わったよね、この事件が終わったかなっていう感じなんですよ、
はいはい、
だから区切りはいいんですよ、
うん、
なるほど。
でそれはさ多分3までやってた時点でまだ4が出てない段階ではあ多分このゲームここで区切りだなと誰もが思ったんだ、
はいはい、
うん、
で僕さっきラクーンシティって言ったじゃないですか、うん、
はいはい、
で0から3までっていうのはラクーンシティの話なんですよね、
はい、
で、うん、あこれちょっとゲームやっていただきたいですね
おいめちゃめちゃいいとこじゃん。
でこれ3が終わって、
うん、
このラクーンシティだけじゃないこの裏なんでっていうね、この裏にいる人たちがめちゃくちゃでかかったっていうのが、うん、これめっちゃ面白い
と思います。4でにおってくるわけ、それが
4とか5とかになってくるわけですよ、う
ん、へえ、
裏組織のデカさが分かる。
はい、
へえ、確かにな。それは4はもうそろそろねえ、なんか余熱で出したんちゃうかみたいな感じでみんなね
いや違います、もう
ポンって4をまあ出たからやりましょうか言うて進んでったら、
うん、
どんどん加速していくんだまた、はい、ラクーンシティってじゃあそういうことみたいな感じになってくるの。
ここがねめっちゃまた面白いところなんですよ、ね、ちょっとこれはやってほしい、
ちょっと待ってくれ、
ちょっとやってほしい。
このラジオの序盤とは全然違う感じになってきた。俺からもう聞いちゃってきて、
ちょっと気にはなってます。
ちょっとごめんなさい、これあの時間があるんでちょっともう今日はちょっとこの辺にしておきます、ね、
でめちゃめちゃいいとこじゃん。
もうちょっと巻きでいきたいと思います、
はい、
面白さ3つ目、
3つ目、
このヒーローじゃない主人公たち、
ヒーローじゃない主人公たち
っていうことなんですけれども、
はあはあ、
どういうこと？
基本的にバイオハザードに出てくる主人公たちっていうのは、
はい、
勇者とか選ばれし者とか、
うん、よくあるね、
なんかこう能力者とか、
はいはいはい、
能力を持ってるとか、
うん、
じゃないんですよ。本当に一般の学生だったりとか、うん、警察だったりとか、
うん、
それこそ一般の人、
へ
ーが主人公になるんですよ、
うん、
でナンバリングによって主人公が違ってくるんですけど、うん、
はいはい、
変わるんですよ一人一人。
あ、主人公違うんだ、作品ごと
主人公が作品ごとに違うんですけれども、うん、でも同じ人が違う作品で出てることもあるんですよ。
あ、なるほど、つながってるからね。
そこがめっちゃ面白い。
じゃああの作品では全然サブでいた人があの作品では主人公だったりもするの？
え、どういうことですか？その
前の最初の頃にサブで出てきたりとか他の作品では全然関係ないところにいた人が主人公になってたりもするの、いろんな。
そうです、
はあ、なるほどね。
これじゃあちょっとだけ言いますね、
うん、
バイオハザード1に、
はい
は
い、の主人公がクリス・レッドフィールドっていう男の人と、
はい、
ジル・バレンタインっていうこの2人のプレイヤーを片方どっちか選んで進めていくっていう方式なんですよ。
うん、
2人を選べるんですよ、どっちか、うん、
でどっちのストーリーもじゃあ選んだ
選んでやる。
なるほどね、
なるほどね、
はいはい。
でまあここはやっていただいて、
うん、
でこのバイオハザード2、
はい、
バイオハザード2の主人公は、
うん、
このクリスの妹の話なんですよ。
うわー、なるほど。
へ
ー、でなんでこのクリスの妹が主人公になったかっていうと、
うん、
ちょっとこれ何
で、めっちゃ気になるよ。
なんで
っていうと、まあ クリスあのバイオハザード1って洋館って言いましたよね。
逃げ込んだとこでしょ、
はいはいはいはい、建物、
ね、うん、で洋館でバイオハザード1の物語が終わりますよね、
うん、
物語が終わるんですよ、はいはいはい、ちゃんと解決しますよね、
はい、
そしたら一回ラクーンシティにみんな戻るわけですよね。
そうだよね、
あ調査に行ってた人、うん、
調査に行ってた人 で、 すよ、うん、でラクーンシティで今度はバイオハザードが起こっちゃうんですよ。
え戻ったら
あ2
戻って2で、クレア妹のクレアはクリスと連絡が取れなくなっちゃうんですよ、うん、ある時から
急に
急に、
はいはい、
であれお兄ちゃんなんかおかしい、なんか事件に巻き込まれたかもってなって、うん、クレアがラクーンシティに来るんですよ。
あクレアはいなかったんだね。
いなかったんです、
はいはいはい、
で来るっていう時の話がバイオハザード2の一番最初の
入り口、
入り口なんですよね。
おおなるほど。
っていうので、まあ、だんだんやっていくんですけど、そういうなんかこう警察とか、まあ、一般の人とかっていうのがこう、うん、主人公になっていくっていうのがまたこれが
そうやって物語がつながりながらこういろんな人が主人公になっていくんだ、
はい、っていうのがなんかこう僕的にはこう親近感というか、まあ、近いここが本当のサバイバルだみたいなサバイバル感が出るんですよね。でまた人間関係とかあるわけですよ、
はいはい、はいはいはい、どんどん
と、まあ、ちょっと ね、泣けちゃったりもするんですよ、
泣けちゃうんだ、
泣けちゃうんですよこれがまた
まあそうだよね、そうやっていろいろこう仲間たちといろいろやったりするわけでしょ。
で
作戦立てていったりとか、はい、ハラハラドキドキ、
はい、
なるほどな。
これでも結構僕普通にドラマとかは好きなのよ、はいはいはい、ホラーじゃなくて、はい、そういうハラハラドキドキする、まあ、サスペンスぐらいまでかな、はい、ホラーまでだと、うん、だホラーもよっぽど物語が良くないとちょっとずっとこう目閉じちゃうみたいな感じなんですが、はいはい、今の話はちょっと気になるね。シーズン2、3あたり
続き見たくはなる、
ね、
見る やるか
いや
もう見る方になっちゃった、
見る方になっちゃった今
そうだから見れるというのがもうめちゃくちゃいいところなんですよ。
へえ、
そうなんです。
昔やったきりだからな。
だからこうなんていうか世界を救うみたいな、うん、このヒーロー自分の能力を使ってみたいな、うん、こう魔王から、うん、こう世界を取り戻すみたいな、うん、じゃなくて、うん、もう今日を生き延びなきゃいけないという限界のこのサバイバルっていうのがこのバイオハザードの面白いところ
なるほどね
熱っ、めっちゃおもろそう。確かに、でも
そうなんですよ、
相当時間かかりそうだな。
結構時間かかりそう
ね。
やっていただきたいんですけど、
うん、
これ、うん、僕のあくまで僕の意見ですよ、
はい、
これ、うん、プレイステーションの 1,2,3 をやっていただきたいです、
うん、一番最初ね、
一番最初のこのバイオハザードという、うん、こう作品が売れ出したこの、
うん、
一番初期の
一番初期の王道の作品、うん、1,2,3、
いやだから要はあれでしょ、今の最新をやるんじゃなくて、はい、
リメイクされてますじゃない
んだ。 1,2,3 のリメイクもあるの。
1,2,3 で全部リメイクはされてるんですよ。
綺麗になってる、
綺麗になってます。あなんですけど、
なるほど、
じゃ
言葉にならないそれじゃなくて、
それじゃない、それじゃない
。えじゃあもうあれ本当にあのディスクを
あのもう
入れてプレステで、
ふうでしょ、
ふうふうして
キュイーンってやつ、
キュイーンってやつ、
ちょっとあのキャラクターがポリゴンチック、
ポリゴンチック、あれあのちょっとあの三人称視点というか、あの監視カメラみたいな感じの画角のあれがめっちゃいい
なるほどね、
はい、その初期から最新まであって、
はい、
一応まあ物語はいろいろあるとしてもゲームシステム自体はそんな変わんない。
いや変わってます。
あ違うんだ。
まあ基本的にバイオハザードっていうのは三人称視点、まあ、だからあの監視カメラで映ってるような
人がキャラクターがいるのを自分が見てる、
自分が見てるみたいな感じなんですけれども、はいはい、まあ、一人称視点のもあります。自分目線、
うん、
はいはいはいはい、
っていうのと、あとは二人称視点、あの なんていうんですか、自分が操作してるキャラが目の前にいるっていうか、この
もうちょっと距離が近いんだ、三人称より。
ああなるほど、はいはい、このマイクと人間みたいな、このマイク、
はいはいはい、そうですね、はい、
なるほど、
っていう感じ のシステムはありますね、いろいろと。何か質問あれば、気になること。
いや今結構圧倒されましたわ。
なんか一応その作品ごとの、
はい、
丸は別にそのゾンビがいなくなったやったではない
ではないんですよ。
何がクリアなの？
そこがこれバイオハザードめちゃくちゃ面白いところなんですけど一応エンディングとしてボスをバーンって倒しましたってなって、はい、一応帰るんですよ。
なるほど。
でそこで一応物語が切れるんですけど、
ね、
うんうん、でもこれプレイステーション版なんですけど、
うん、
後のなんていうんですか、エピローグ、
まあエピローグでいいんじゃない、
その後みたいな、
その後だよね、
うん、その後の話を例えば一回クリアするとこの人のその後、うん、この人のその後っていう風に、
うん、
そのゲームのキャラクターの後の話が書いてあるっていうのがあるんですよ。エピローグが一つ一つ見る。だからバイオハザード3で言うと、
うん、
8個その、うん、あってエピローグ
が、はい、それぞれのその後ね。
だから最低でも8回クリアしないといけないんですよ。
あ、そうなの。
はい。
あ、そっか。だから初期はだから2人で始まるってことだってね。で2人の路線があるってことだってね、
っていうあれじゃないですか。
それが8まで行くの、う
ん、で内容は同じなんですけど、うん、クリアして、うん、新しいエピローグが解放されるっていう、
出てくるっていうね。
あ、もうその8回やんなきゃその後何が起きたかが分からない。
全部の、あのエピローグが見れないっていう。
大変だこれは。
8人使えるわけじゃないの？
じゃないです。
あ、でもクリア8回クリアするごとにいろんな人のエピローグが解放されていくっていうのが、はい、もう総エンディングなんだ。
そうです。
すべてをコンプリートするっていうのはそこなんだ、はい、
で、あれ、これまだ物語終わってなくね？
っていうのがエピローグに隠されてると、はい、
それがだから次への布石になる
ってこと。布石になります。ってこと
で次はどうつながってくるのかが気になっちゃって待っちゃう、
やっちゃう、
やっちゃう、
やっちゃう。すごいな、対策だな。
めちゃめちゃ思ってたよりスケールがでかいんだね。
いや、めちゃくちゃでかいんですよ。
そりゃ確かに30周年になっても愛されるなんか理由が分かった気がしますわ。
はい、ということで今日はもっともっとまだ全然足りないんですけれども、
うん、
エンディングの方に、
あ、もう
行かせていただきたいと思います。ちょっとね、時間がたくさんあるんで、
はい、もう取れちゃった、
取れちゃった
、うん、
まあね、これね、
もう1回ぐらいやらないと
ね、あ、全然なんか聞き足りないというか、うん、
まだ やっと半分というか入り口がやっと理解できたかですね、
うん、まあ、まずやっていただきたいっていうのはありますね。
まず1から。
まず1。
ゼロは？
ゼロは1やった後で、
うん、1やった後、
はい、スターウォーズ形式。
あ、そうですか。ちょっと戻るやつですね。
はい、
456行ってから1
に。あ、いろんな、はい、映画ドラマでありますね、その形式はね、はい、
時系列で言うとちゃんと0123ってなってるんですけど、うん、僕のおすすめは1をやった間後に0をやると、
あ、1023ってこと。
23。
はあ、
分かりました。僕の大好きなファイナルファンタジー7でいくと、本編があってのその前の話としてクライシスコアっていうのが、
ね、それもうトークテーマ変わった気がする。今度だからそのエピローグになっちゃってる。好きを語るのエピローグが次ファイナルファンタジーにつながっていくみたいになっちゃってるじゃないの。い、今
違うメーカー出ちゃった。
もうそれはそれで僕もう頭パンパンになっちゃいますから。これもう今日のですら、なるほどなって、すごい今全然知らなかったことがいろいろ知れて、
いや全然僕もでもなんかやった記憶、友達ん家でやった記憶だけはありましたけど、
うん、
全然そのなんかシステムがどうこうとか物語がつながってるとか全然知らなかったですし、
う
ん、
そうですよね、
そんな壮大な話だったんだね。
いや、そうなんですよ。だからこんなにも熱くなるんですよ。だからこれをこうメンバーの人と話したいんです
よ。で、俺たちは今日
呼ばれたって
呼ばれたんだね。
そうなんですよ。
わざわざね。
めっちゃ面白いっていうのをね、こう伝えたかった。
いや、でもこんなに熱く語ってる順平めちゃめちゃ珍しいよ。
そうですよね。
喋りっぱなしよ今日順平。
そうですね、確かに。
でも順平がそんなバイオハザード好きっての自体今日まで僕知らなかった。
確かにそうかもしれないですね。
全然僕も知らなかったし。
いや、だってまあ太鼓打っててバイオハザードの話になんない
ですよ。なんかゲーム好きとかさ、映画が好きとかは、
うん、そう、映画が好きかな思ってた。
映画は好きですね。
あ、なるほど。だから僕映画の話はよく順平とするわけよ、
はいはいはい、
でそれめっちゃ話し合うわけ、はい、で映画の話もめちゃめちゃうまいから、うん、要はその映画好きの順平が沼るほどにバイオハザードの物語っていうのは緻密に魅力的に作り上げられてると、
うん、これ素晴らしいです。
いや、だから今日僕が一番魅力的に感じたのは、はい、今までちょっと怖いとかびっくり系で遠ざかっていましたが、はいはい、 その映画としてそれを見ていく、
はいはいはい、
でしかもその主人公を自分で操作しながら、うん、その映画を進めていくっていうので考えると、確かにその感覚はちょっと新しいなっていうか、
それはめっちゃ面白そうですね、
めっちゃ面白そうだなっていうのは感じました、
はい、なんか僕もやっぱ旧作、
うん、
もうあるって聞くと、うん、ゲーム好きですけど、さすがにちょっといや旧作もできないなって気はしますけど、
そうだよね、
ちょっと旧作分映画にしてほしいちょっとストーリーは今話聞いてめちゃめちゃ、うん、そのなんかまず最初の人たちが行って、うん、それを追っかけてってっていうのが1があって、またそこから2でその親族が来てみたいな、
うんうんうん、
わめっちゃ話として気になる、その家族どうなったみたいなのが気になるから、はい、ちょっと全部映画、
そうなんですよ、
映画のは違うんだもんね、その
映画のは、うん、あのなんていうんですか、出てくる、うん、キャラクターとかは同じなんですけど、うん、まあんちょっと違うんですよね、
ラクーンシティじゃないの、
ラクーンシティです、
おおなるほど、
なんですけどちょっと違うんですよ、
あそう
な、主人公がちょっと違くなっちゃうんですよ、ね、
でも映画まず見てから入るのもあり、
いやゲームです
固くなやな
映画は別物な、
映画は映画の良さがあるんですよ、
あなるほど、
僕は個人的にはゲームの
面白さが、今日はねそれ
をよりちゃんとやってくれって、
あなるほど、
なるほどな、
わかりました、
はい、はい、ありがとうございます、
いやありがとうございます、
まあ買うか買わないかは要検討っていう
ことで、そうですね、
もうちょっと知りたいですね、う
ん、
これは、
でもだからなんか順平に解説してもらいながらやりたい、こんな、
あ、それいい、
そう贅沢な話よ、そんなさ、
あそうですね、
9まで全部やってるさ、もう1回なんてさ、うん、すごいそれはおこがましいかもしれないですけど、せめて1ぐらいはちょっと、うん、ね、一緒に ね、やりたいなっていう、
なんかもうホワイトボードに書きたいんで授業したいです、
気が散る
物語の
気散る
とか時系ですかね、歴史とか、
うんうん、あ、ここで始まったやろって、この人がここでつながるんや、
はい、かなり面白いんだよ、
面白そう、あの、はい、あ、翔さん今一回止めてください、一回止めてください、いいところなんですが一旦ホワイトボード見てもらっていいですか、
それめちゃ面白そう、
めちゃめちゃいいところやんけみたいな、いやいやもう止めてください、うん、これ止めたら止めたら、いや一回ホワイトボード見てここまで整理しますみたいな
それやりたい、
いいね、面白そう、
ぜひやって言いたいですね、はい、ということで、
はい、ということで、
もう時間ですか、
ありがとうございました、
いやありがとうございました、
じゃあまたいつものお願いします
もう振りが雑なんだよな、
そうなんだよね、いつものって何、あ、じゃあつるちゃんから
い
く、
はい、
はい、
いつものな、
いつものお願いします、
はい、はい、皆様本日も本当にありがとうございました引き続きハートビートラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております、公演の感想でも、今日のこのラジオを聞いた感想でも、ちょっとした疑問でもどんなメッセージでも大丈夫ですので、気軽に概要欄のメッセージフォームからお送りください、皆様の声あってのハートビートラジオですので、どんどんメッセージ送ってください、
お願いいたします、そして、ポッドキャスト限定のちょこっとハートビートラジオも随時更新しております、こちらはよりリアルタイムで気軽に楽しめる配信となっておりますし、リスナーの皆様からいただいたメッセージフォームのお便りにも答えているので、ぜひそちらもお楽しみください、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、
こんなんでいいですか、これどうなのメッセージ、逆に楽しみだね、
これだから
どんなメッセージが来るんだろう、このラジオをリスナーの皆さん聞いて
僕私もバイオハザード好きでめっちゃやってました、純平さん話わかりますっていうメッセージか、
うん、
あ、純平さんそういうの好きなんですね、私もやってみようかな、うん、みたいなのが、
これで確かにね、
興味持ってくれる人がいたら、うん、いいですよね、
よりここの話聞きたいですなんて言ったら、うん、もしかしたらあのさ、はい、ちょこっとハートビートラジオでさ、純平の好きをこの語り続けるみたいなチャンネルできても面白いかもね
確かに
どう、毎週さ、はい、純平がこうバイオハザードをやりながら一人喋りする
ゲーム実況や完全にゲーム実況ラジオじゃん、
ちょこっとハートビートラジオ、
いいかも、まあ、だからこのちょこっとハートビートラジオとかこんな企画やってほしいとか、もしリスナーの皆さんからあ一声あれば意外と実現しますから ね、
はい、
うん、そうね、そちらもぜひメッセージフォームの方に送っていただけたらと思います、皆さん、
はいですね、あとまあ今回純平の呼びかけでこう久々にこの好きを語る回やりましたけど、うん、なんか、うん、 皆さんからもなんかこれについて語ってほしいとか、これ好きな人メンバーの中にいないですかとかあっても面白いかもしれないです、
ね、いいかもね、
はい、私これが大好きなんですけどメンバーさんの中にこれ好きな人いないですかとか話してほしいです、
ね、そうですね、うん、
あればちょっと面白いなって今僕は思いました、
うん、最高です、はい、こういう回こそね本当にそれぞれのパーソナルな部分が知れて、なんか僕今日また一つ順平を理解できたかなと。
そうですね、はい、結構あのメンバー紹介会はこう定期的にそれこそ順平とヒロがやってますけど、それでは聞けないまた違った一面が、あ、順平ってそういうの好きだったんだっていうありますからね。なんか
まあじゃあまた急でもいいんで呼んでくださいよ順平君。
いやもうちょっとまだ
うん、足りないでしょ。
トピックが一つだけ残ってたんで
終わってなかった。
バイオハザードで学ぶことを言えてなかったんで、またね、ぜひ。
なるほど、なるほどね、
またね、はい、呼んでください。
皆さんからの反響が良ければ、うん、この順平のバイオハザード回2が、
う
ん、
そうですね、
バイオハザード2
大事だよね何を学ぶかってとこすごい気になるね、うん、確かに
ですね、ちょっとまだ語れてないところ。
このラジオを8回聞いていただけると、うん、はい、エピローグが増えてって
このラジオ自体が伏線になってる
2への
やばい
ならんか、うん、
もうこの話題になってる時点で俺たちはバイオハザードが楽しみになっちゃってるっていう感じですね。
ちょっとだいぶ引き込まれちゃってますね、
はい、
僕
は。オッケー
はい、ということで皆様次回の放送も
お楽しみに。